聖書を朗読いたします。新約聖書ヨハネによる福音書第2章1節から12節、新約聖書の165ページになるかと思います。ヨハネによる福音書第2章1節から12節。3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、イエスの母がそこにいた。イエスもその弟子たちも婚礼に招かれた。ブドウ酒が足りなくなったので、母がイエスにブドウ酒がなくなりましたと言った。イエスは母に言われた。夫人よ、私とどんな関わりがあるのです。私の時はまだ来ていません。しかし母は召使いたちに、この人が何か言いつけたらその通りにしてくださいと言った。そこにはユダヤ人が清めに用いる石の水瓶が6つ置いてあった。いずれも2ないし3メトレテス入りのものである。イエスが水瓶に水をいっぱい入れなさいと言われると、召使いたちは瓶の縁まで水を満たした。イエスは、さあそれを汲んで宴会の盛約のところへ持って行きなさいと言われた。召使いたちは運んでいった。盛約はブドウ酒に変わった水の味見をした。このブドウ酒がどこから来たのか水を汲んだ召使いたちは知っていたが、聖約は知らなかったので、花婿を呼んでいった。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、酔いが回ったところに劣ったものを出すものですが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておかれました。イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行って、その栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。この後イエスは母、兄弟、弟子たちとカファルナウムに下っていき、そこに幾日か滞在された。皆さんは勘違いで恥ずかしい思いをしたことがないでしょうか。私は子供の頃からなんとなくそんな思いをしておりますけれども、多分それは自分の思い込みでいろんなことを考えてしまう、決めつけてしまうからだと思います。実は今日の聖書の箇所でもそのような恥ずかしい経験をした覚えがあります。今日のところ、最初のところ、込み出しってですね、太文字で書かれているところを見るとですね、カナデの婚礼というふうにあります。ただこの言葉ですね、いろんなところでカナの婚礼とかですね、カナの結婚式なんていうふうにも言われてですね、よく知られているような箇所なんです。西洋絵画のモチーフになったり、また聖書の絵本になったりしているというようなことがあったりするんです。でそれでカナの結婚式なんていう言葉がずっとも頭の中に残っていてですね、この結婚のお話をですね、カナさんの結婚式だというふうに私は小学校低学年の時ずっと思っていたんです。でよくこれをですね、読めばガリラヤのカナでっていうふうに書かれているので、これが場所の名前だっていうのに分かるんですけども、その小学校低学年当時の私はこれをパッとですね見て、その印象だけでですね勘違いしてしまっていました。で、このことをですね、教会学校の文級で話していた時にですね、私は文級の先生に、カナさんはイエス様とマリアさんのお友達なの、こうやって聞いたんですね。そうするとその場にいた友達も含めてみんなですね笑い始めてしまってですね、これは人の名前じゃなく地名だよというふうに教えてくれました。それをですね聞かされた私はもう恥ずかしくなってですね、多分本当に耳まで真っ赤にしていたんじゃないかと思います。今でもこう話している中でその時の恥ずかしさがどんどん込み上げてくるなという感じもするんですけれども、でもそれだけ恥ずかしい思いをした分、このカナがですね地名であるということはもう忘れることはありませんし、この物語がイエス様が最初に行われた奇跡の物語であるということも決して忘れることはありません。その時の恥ずかしさがこの物語を忘れずに心に留めるきっかけとなりました。本日の2026年最初の礼拝でイエス様が行われたこの最初の奇跡に聞くことからですね、新しい一年を始めようとしている私たちであります。イエス様はクリスマスの出来事でも確認したようにベツレヘムでお生まれになりました。その後ガリラヤ湖の西側にあるナザレの町で成長されました。そのためナザレのイエスというふうに言われることがあります。もしですね、聖書の後ろに付録ある方、ちょっと開いていただいたらですね、聖書地図のですね、6のね、地図を見ていくと、新約時代のパレスチナという地図があります。そこにですね、ガリラヤ湖、今 北の方にあるですね、湖ありますね。ガリラヤ湖があって、そのすぐ東、西にですね、ティベリアスという地名があります。そのティベリアスの手のところですね、そこの上下に黒点があって、南のところにナザレ、北のところにカナというふうにあります。見つかりました。まあ、だからそんなに遠い地域じゃないんです。まあ、いわば隣町ですね。豊橋と豊川ぐらいな感覚で見ていただいたらいいかなと思うんです。で、その近くの町でですね、結婚式が行われるということでですね、このガリラヤのカナで婚礼があって、イエスの母がそこにいた、イエスもその弟子たちも婚礼に招かれた、このように言われているところであります。イエスの母とは、まあ、マリアです。で、その息子として生活しているイエス様も結婚式に招かれるというのは自然なこととして理解できそうなものです。もしかすると皆さんもお母さんの知り合いに結婚、知り合いの結婚式に出席したというようなこともあると思います。まあ、そんな形でお母さんが知り合いの結婚式にお子さんも一緒にどうぞ、こう招待されるのは決して珍しいことではありません。けれども、マリアとイエス様だけではなくて、イエス様の弟子たちも呼ばれているのは、まあ、私たちからすると少し不思議に思えるのではないでしょうか。知り合いの親子だけではなく、弟子たち、つまり、まあ、直接関係のない人たちまで招いているからです。まあ、私たちの周りでも結婚式や披露宴をどのような形で行うかというのは人によって様々であります。それが違う国の文化で考えると、もっと大きな違いがあるということは、まあ仕方のないことだと思います。まあ、さっきの地図、新約時代のパレスチナというふうにありましたけれども、まあ、イエス様が過ごされたこの中東のパレスチナ地域では、結婚式や披露宴のようなお祝いの時にですね、直接知らなくても地域の人々を多く招いたりすることもあるようです。まあ、町全体でお祝いするようなことがですね、しばしばあるそうです。ですから、イエス様の弟子たちが特別なのではなく、数えきれないほどの人々が集まるのが、こういった婚礼のお祝いの時でした。これは今でもそうらしいです。場合によっては、まあ、7日間、1週間も続けられることがあるぐらいですね、もう盛大に祝われるのが結婚のお祝いだそうであります。そして、そういったお祝いの席では、まあ、大人の人たちはお酒を楽しむことがあります。もしかすると、ここ数日もですね、年末年始で親族などが集まってお祝いしている時に、大人たちがお酒を飲んで楽しんでいるなんて姿もあったかもしれません。まあ、このカナでの婚礼でもブドウ酒が振る舞われていました。けれども、多くの人が招かれてみんなでお酒を飲んだからでしょう、用意していたブドウ酒がなくなってしまいました。もうこれはせっかくのお祝いの時は台無しになってしまうようなまあ、ことになってしまうので、もう召使いたちは 大慌てであります。まあ、それを聞いたイエス様の母であるマリアは、イエス様にブドウ酒がなくなった、こう伝えるのです。けどもイエス様は、婦人よ、私とどんな関わりがあるのです、私の時はまだ来ていません。こんなつれない答えが返ってくるのです。もうこれ3節4節にあったやり取りでありますけども、それでも続く5節では、しかし母は召使いたちに、この人が何か言いつけたらその通りにしてくださいと言った。イエス様が、私には関係ないことだ言ったにもかかわらず、それをその発言を無視するかのような母マリアの言葉が続いているんです。この一連のやり取りで気になるのは、イエス様が母マリアを婦人よ、こう呼んでいることです。まあ、これ親子というよりも他人に向けて言われるような表現です。他人、まあ、家族でない女性に対して婦人よ、まあ、こうやって呼びかけているような姿ですね。まあ、でも一般的に、まあ、女性に対してこういった婦人よというような呼びかけというのは、この聖書の時代なされていたそうでありますけれども、それでも誰も自分のお母さんのことを婦人よなどとは呼ばないと思います。もしそのように呼ぶことがあったとすれば、それは親子関係を明らかにしたくなかったり、他人同士だというふうに思わせたりしたいときです。つまり、周囲の人々はその二人が親子だということを知らない状態でなされることであります。 けどもここでは親子としてこの婚礼の祝いに招待されているのですから、二人が親子関係にあるということは明らかですし、マリアも息子としてイエス様に語りかけている部分もあるのです。それに対して夫人よ、こう答えるのは薄情だとも言えるような言い方です。親の立場からすると驚き悲しみを感じてしまうような言い方かもしれません。同時に子供の視点からすると、あなたは私の親ではない、別の関係のところにいる人だというような、そういった意思表明というふうに言えるかもしれません。まあ、少なくとも多くの人々がいる前で夫人よ、こんなふうに呼ばれた母親は心穏やかではなくなってしまうのではないかと思います。周囲に人々がいることを考えるととても恥ずかしい思いをしたかもしれません。けれどもマリアがイエス様にブドウ酒がなくなったことを伝えたのにはちゃんと理由があってのことでした。それはクリスマスの出来事に遡ります。クリスマスのページェントの言葉を思い出してみてください。天使からイエス様を見ごもることを伝えられ、困惑しているマリアに語られた言葉です。ルカによる福音書の1章の30節から33節、新約聖書の100ページになるかと思います。ルカによる福音書の1章の30節から33節、ルカによる福音書1章30節から33節。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたが神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座をくださる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。これはイエス様が神様から使わされた誠の王であることを確認する言葉でした。それは神様のお力による誠の支配者であるからです。だからこそマリアはブドウ酒がなくなったことをイエス様に伝えたのです。マリアはイエス様が神様から使わされた誠の王だから、目の前の人々が困っているならば決して見捨てられるはずがないと信じ頼ったのです。たとえまだその時が来てないと言われても、決して諦めることなく、この方なら必ず大丈夫、この信頼を持ってイエス様の言葉を無視するかのように全てを任せ切ったのです。この状況をイエス様に丸投げしたと言ってもよいでしょう。それが五節にあった、この人が何か言いつけたらその通りにしてくださいとの一言です。イエス様が母マリアを夫人よと呼ばれたのと同じように、マリアも息子であるイエス様をこの人と呼んでいます。よくある親子が使う表現で考えならば、うちの子が、こういった言い回しが考えられますけども、ここではこの人とマリアは言うんです。このまた母親としては他人行儀な感じがします。けどもマリアは天使が自分に告げた言葉を思い出していたはずです。自分の息子としてのイエスではなく、神の御子であり誠の救い主王であるイエス様であることを思い出して、目の前の困難への助けを求めているのです。このお祝いの席で問題が発生している中で、息子としてではなく本当に頼るべき神様の一人子であるイエス様に頼るマリアの姿がここにあるのです。夫人よ、この人、極めて他人行儀な言い方であるかもしれません。けれどもここでイエス様が夫人よ言ったのは、母として呼びかけるのではなく、自分がキリストである、そういった立場から一人の女性に語りかけているのです。そしてイエス様この人がというふうに人々にイエス様のことを言っているのは、この人こそ神様から使わされた救い主だ、この確信の中で呼びかけている、使っている言葉だということであります。イエス様が そういったマリアの態度をどのように感じられたかについてはここでは何も記されていませんけれども、全幅の信頼からの求めを無視されることはありませんでした。喜んでか嫌々かは分かりません。いや、そういった人間的な感情はここには意味がないことであります。イエス様はただご自分に任せられた、与えられた、その働きに仕えてくださるのであります。そこでユダヤ人が清めに用いる石の水がめ6つに水を入れるように指示されます。実はこの水がめ、清めに用いるというふうに言われていることから、基本的に手を洗うための道具で、飲み水を入れるためのものではありませんでした。もう当時の言い伝えではですね、汚れた手を清めるために用いるものだったということです。しかもこの清めっていうのは、私たちのこの日本の周囲にあるような感覚と似たようなものがあって、汚れは誰かに移る、だからそういったことをしないために手を清めてからですね、建物に入るとかですね、食事をするとか、そういった感覚があったんです。でそのことはもう決して聖書的なことではないわけなんですね。でもこの当時の人たちはそれを真剣に信じていた部分がありました。なのでそういったところに用いられる水がめに入れられた水を飲むようなことは到底思いも及ばないことだった。できることならばそのことはしたくない、思っても仕方ないようなものだったわけです。けれどもイエス様はその清めのために用いる石がめに水を入れなさい、こう命じるんです。マリアは召使いたちにイエス様の言われることをその通りにするように伝えていました。また現実としてブドウ酒がなくなっている状況で、どうしようもなくイエス様に頼るしかない召使いたちでしたので、もう文句も言えるはずもなく、言われた通り水がめに水を入れました。でそれをそのまま聖約のところに持っていくと、上等なおいしいブドウ酒に変わっていました。まあ、まさに人間にはできない奇跡が行われたのであります。この結婚の婚礼の祝いということを考えると、ブドウ酒がなくなり花婿に恥をかかせてしまうというピンチから、後から上等なブドウ酒を出すという花婿の評価を上げることになっていくのです。けれどもここで確認しておかなければならないのは、何のための奇跡であったかということです。当然目の前で困ったことが起こっている、それを助けるという姿があったことは間違いありません。けれどもそれだけではありません。十節を見ると、イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行って、その栄光を表された、それで弟子たちはイエスを信じたとあります。イエス様は神の独り子としてお生まれになった、その栄光を表されたのです。それは神様のことを人々の間で示すためになされた奇跡であるということを意味します。奇跡というのはただ単に困っている人を助けるための不思議な出来事ということだけではありません。そうではなく、私たちに神様の力を確かに示すための出来事であるのです。それが奇跡なんです。そしてこれを見た弟子たちはイエスを信じたというふうにつながっていくんです。弟子たちは私たちと同じ存在であります。まあ、同じ人間だと言ってもよいでしょう。そして彼らは目の前で起きた出来事を見て、この方こそ誠の神の独り子だ、救い主キリストだと信じることができたのです。まあ、私たちは何かを受け入れようとするときには理由が必要です。また何かを頼むといったときにも、それに見合った能力があるかどうかを見極める必要があります。例えば机を運ぶことができないような人にですね、少し重いものを運んでもらうなんてことを頼もうとは思いません。だからそれ相応にふさわしい力を持っているからこそ頼むことができるということがあると思います。まあ、何かをしてもらうだけの力があるとして、初めて安心して頼めるわけであります。まあ、マリアがイエス様にブドウ酒のことを丸投げしたのは、こういったこの人に頼めば大丈夫という確信があったからであります。またそれを信じるということ柄になると、なおのこと確かな理由が必要です。 曖昧なままでは決して私たちは何かを信じるということはできません。弟子たちには目の前で水がぶどう酒に変わるこの奇跡が示されました。信じるためにこれ以上ない理由となりました。この方と一緒ならば大丈夫、この方こそ神様が使わせてくださった救いに違いない、こう信じることができるようにされたのであります。実はこれこそがイエス様が行われた奇跡の目的なのです。奇跡を経験にした人々が神様を知るようになり、神様が使わされた救い主を信じる者と変えられるというのが目的なんです。弟子たちと同じように私たち一人一人も聖書を通してイエス様の奇跡を知らされています。何よりも神様の御言葉によって生きる信仰者とされる、このことが一番の奇跡です。奇跡は神様のお働きだからです。神様から遠く離れているままでは誰も神様と共に生きる信仰者にはなれませんけれども、イエス様の奇跡によって神様が示されて信仰に導き入れられた信仰者とその集まりである教会の働きがずっと続けられて、今の私たちにまで信仰が与えられ続けています。それは信じる者が私が信じますというふうに言ったいうのはもちろんなんです。でも私が信じます、こうやって言うことができるのは聖霊のお導きによって、神様の働きによって変えられる自分だからなんです。だからこそこの信仰が与えられている奇跡が神様のお働きだということができるのです。しかもそれは神様から愛されている私たちの恵みだということができます。神様はずっと変わることなくあなたを愛し守り助け救ってくださるために聖書を通し語りかけ続けてくださり、信仰を与え続けてくださっています。ここに神様の愛、そしてクリスマスを通して示された恵みがあります。どのような時でもイエス様を信じていれば大丈夫だと、このもう変わることのない土台が私たちには与えられるのです。それほどの力強い聖なる主であることをイエス様はこの奇跡によって示してくださいました。またこの出来事の中でブドウ酒がなくなったというものは、私たちの持っているものが空になってしまったということも連想させます。私たちが持っているさまざまなものが空になってしまったとしても、それを良いもので満たしてくださるイエス様がいてくださるのです。私たち絶望してしまうと、もう失望のもうどん底になってしまうと、もう自分は空っぽだ、何もない、こうやって嘆いてしまうような時があるかもしれません。それでもその空っぽになった私にイエス様は良いものを注いでくださるんです。その確信を持って生きることができるのは信仰者の大きな強みです。自分が絶望しても神様はあなたに絶望することはないんです。あなたを諦めることはないんです。必ず私たち一人一人が生きるために必要な糧を備えていてくださる、そのためにイエス様が地上に使わされたのであります。この力強い確かな主の御手に導かれて、まことの平安のうちに新しい一年を共に歩み始めてまいりましょう。祈りを捧げます。私たちのために救い主イエス・キリストを使わせてくださった父なる御神、あなたの大いなる御業を賛美いたします。2026年最初の死の日の礼拝を迎え、礼拝へと招いてくださったことを感謝いたします。どうかこの一年もあなたの守りと導きの中で歩むことができますように、あなたの御心を祈り求めつつ過ごすことができますよう、私たちを強め導いてください。この交わりの中に与えられている一人一人のことを覚えます。どうかあなたを信じる信仰を与えている一人一人を聖霊の導きの中に祝福を持って導いてください。 弓道中の方々のことも覚えます。あなたが出会ってくださり、信仰へと導かれますように。また社会に目を向けるとき、自然災害の中に置かれている地域があることを覚えます。どうかそのような中で生活の中での家計を満たしてくださり、良き道を示してください。それぞれの地にある教会の働きを顧みて、あなたの祝福のうち祝福を証しする、そのような群れとして用いてくださいますように。争いの中に地域があることを覚えます。どうかあなたの御言葉による誠の平和をお示しください。地上の為政者が自らの思いの達成のためにはなく、あなたの御前にへり下り、あなたから託されたそれぞれの国を正しく治めることができますように用いてください。私も一人一人もあなたが作ってくださったこの良い世界をあなたに喜ばれる誠の平和に満ちたものとなすことができますよう祈りつつ使えるものとしてください。この交わりの中においても、高齢の者、病を得ている者、その看病にあたる者などがおります。どうかあなたによってふさわしい道が示されますよう祈り願います。特に入院治療中の者がおります。そのような者をあなたが天からの癒しを持って導いてください。そして再び礼拝の場へと招いてくださいますよう切に祈り願います。教会へこの働きを顧みてください。与えられている子どもたち、その保護者にあなたを主と告白する信仰は示されますように。そのために使える教会学校の働きも祝福してくださいますように。隣接するとやしやさき子どもへの働きも覚えます。集められている子どもたち、保護者、職員一人一人を祝福してくださり、礼拝へと導いてください。あなたの愛のうちに歩むことを得させてください。連合長老会の働きも覚えます。私ども今公認牧師を求めつつ、東海連合長老会との歩みを一つにしております。どうかあなたが御心にかなった道を示してください。ふさわしい牧者を備えてくださいますよう切に祈り求めます。このような働き一つ一つを通し、私どもがこの地においてあなたを述べ伝えるキリストの体としての働きが全うすることができますように。何よりも集められている私ども一人一人が喜びを持ってあなたの御言葉に聞き従い、あなたを証しすることができますように。私どもの一週間が礼拝で御言葉を聞くことから始まり、礼拝を御言葉を聞くために帰ってくるあなたの御言葉を中心としたものとなりますように。今与えられたこの時を感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。